ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは沖ヨガインストラクターで健康運動指導士の中島まなみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まなみんと呼ばれていますけども、はいはい、実は中島さんは、まあ、瀬戸市出身で、はい、現在は北海道に住んでらっしゃるんですよね、はい、
そうなんです、
はい、
北海道の中でももっと北海道広いので、道北という、
はい、
日本のてっぺんに、
はい、
北北海道に住んでます。
だからもうどうしても北海道というと私は札幌しか行ったことがないの で、
で、ね、
うん、札幌のイメージなんですけど、はい、なのでちょっと大都会ですよね札幌は。
そうですね、名古屋と似てるんですよね、はい、テレビ塔があってね、
うん、公園があって、
うん、そうです、はい、そうです。
でも住んでらっしゃるところは、はい、ちょっとそのイメージではないですね。
そこからバスで6時間、
はい、
上です。
はい、
これ以上行くと日本じゃないっていうギリギリの日本に住んでます、
うん、でも、まあ、時々瀬戸に帰ってきて。
そうですね、1ヶ月半に1回ぐらいは帰ってきてます。
はい、で、先月、はい、ちょうど釜の広場で、はい、まなみさんのこう講演というかねお話し会があって、はい、私も行かせていただいたんですが。
ありがとうございます。
はい、もうすっかり北海道でなんだろう根付いているというか、うん、町おこしをされてるんですね。
そうですね、きっかけは自分のアトピー性皮膚炎の療養で行ったんですけど、まあ、結果的にはヨガのインストラクターがいない地域にいないっていうことを知って、町づくりっていうのも瀬戸にいた頃からやっていて、そういう土壌がそもそもないっていうことを暮らすうちに知って、うんうん、じゃあ私はここでちょっとやってみたいなっていう気持ちになって、それで残ることにしたんですね。
だから本当は治療でちょっと行って、すぐに、まあ、ある程度区切りがついたら帰ってくるつもりだったんですか。
そうです、1年限定で、たまたま向こうで仕事があったので、1年間働くために住まないって声かけてくださった方がいて、それでその豊富温泉っていう療養地で1年間働くために行ったんです、でも半年ぐらい経った頃に、まあ、町のこともそれまでは豊富温泉しか知らなかったんですけど、豊富町とか、まあ、その近隣の市町村のことを知るたびに健康づくりも町づくりもなかなか状況がないっていうのを知って、じゃあちょっとやってみたいなっていう気持ちになりまして、はい、今5年目です。
でも実は、まあ、旦那様も娘さんも瀬戸にいらっしゃるんですよね、
はい、一人で行ってます。
で娘さんおいくつですか。
10歳に先月なりました、
娘さんはいや寂しいずっといてっていうふうには言わないです。
言ってます、言ってますけど、離れて暮らしたのが5歳で、で今も10歳になりましたけど、だんだん大きくなるにつれ、まあ、状況が分かることもあるし、彼女なりに考えてるのもあるし、両方の家の実家が近いので、まあ、ばあばが大事に見てくれているので、まあ、それで元気に過ごしてます。
じゃあまずですね、
はい、
沖ヨガ、
はい、
で、沖って山水に中ですね、
そうですね、
沖ですね、
はい、
沖ヨガってどんなヨガなんですか。
沖ヨガは日本伝統のヨガと言われていて、皆さんが一般的に想像しうるヨガはインドの古典的なヨガで、ものすごいダイナミックなポーズをとったり、
はい、
まあ柔らかいっていうイメージが一般的にあると思うんですけど、ちょっと沖ヨガは様子が違って、沖正弘っていう日本人が始めたヨガなので、沖ヨガって言うんです。
名前なんですね。
そうです、沖先生の名前をとって沖ヨガと言います、
はい、
もう今は亡くなっていないんですけど、沖ヨガを当時沖先生から学んでた先生に私は今習ってます。
もともとこちらにいる時も、ヨガのインストラクターをされてたんですか。
そうですね、
ええ、
ヨガに出会ったのが20歳で、
ええ、
まあ、その時たまたま習ったのが沖ヨガだったっていうことなんですけど、今ってヨガはものすごくブームなので、私が聞いても知らないようなヨガもある、いっぱいいろんな流派ができたんですよね、ヨガブームで、
はい、
でも私が始めた20歳の頃なのでもう22年前です、
はい、
その頃はそんなにたくさんヨガなかったんですよね。
うん、
で近くの瀬戸の公民館にたまたまヨガに習いに行ったら、沖ヨガの先生だった、
はい、
っていうのがきっかけです。
はい、で、北海道でも現在今豊富でもこれをやってる。
そうですね、うん、10年間沖ヨガのインストラクターとして愛知で活動して、うん、そして向こうでまた今6年目になりますけどね、うん、やってます。
どうですか、こちらだと割とヨガ教室って多いじゃないですか。
そうですね、
まあ、いろいろね、何ヨガっていうのは違うのかもしれないんですけど、うん、でもどうですか、豊富の方では。
まず最初はヨガの世の字もない地域だったので、無理って、柔らかくないし、
はい、
健康体操とヨガっていうのが愛知だとそんなに変わらない、ヨガって結構ポピュラーなものですけど、豊臣ではもう、ま、何しろ無理と言われました、最初は。そこでじゃあヨガっていう言葉はやめて、じゃあ健康体操だったらいいですかって、
うん、
それで健康体操教室とか、
はい、
まあ、元気体操とか、
はい、
まあ、そういう名前で最初はやり始めたんですね。
これはもう自分から売り込んで。
そうですね、一番最初は、本当に一番最初は豊富温泉に湯治療養に来る方に伝えたいと思ったのが最初だったので、
はい、
豊富温泉では初めてのヨガっていう名前でやってました。
その、ま、豊富温泉に初め行きましたよね、はい、治療で。その時こう住むところというか、泊まるところとかっていうのも自分で探して。
そうですね、一番最初に、一番最初に湯治療養に行ったのは娘が1歳の頃なんですよね、はい、その時は本当に宿泊は宿に、旅館に泊まって3週間ぐらい滞在しました。で住み始めた頃はたまたまその移住者が増える時期だったので、シェアハウスができ始めてたんですね、
それはもう治療のために移住してくるっていう、
はい、日本全国から今も来ています。
はい、でそれからまた間を空けて行ったんですよね。
そうですね、移住するまでの、その、うん、なんか初めて娘が1歳の頃に湯治療養に行って、うん、ものすごく良くなって、
うん、
で2年ぐらい間を置いてすごく暑い夏があって、
うん、
ちょっと調子悪くなったので行こうかなと思って行って、うん、それまでに行ったり来たりを何回か繰り返してました、
うんうん、
で向こうに行くと体調がものすごく良くなるんですね。
それはやっぱり温泉の力なんですか？
そうですね、最初は温泉の力です。
や
皮膚のバリア機能の改善にものすごくいいんですね、だから 2,3 週間ぐらいで湯治療養される方が多いんですけど、いや本当なんか知らんけど良くなるっていう、逆に医学的に科学的に何が起こってるのかをもっと教えてほしいって思うぐらい良くなる方が多いですね、で私もすごく改善するんです、で私のようにある程度今の状態が落ち着いていくと、うん、今度私にとっては北海道のカラッとした環境が合う、
はあ、ムシムシしますからね、こちらはね、
もうすごいですね、大変ですね、暑いです。
で、まあ、そちらに豊臣に行って、
はい、
でまあ、最終的に、まあ、ちょっとずっといようかなっていうことでいるんですね。
そうですね、
うん、
仕事が好きだっていうのもあるし、
うん、
やっぱりヨガを伝えることが私のライフワークで、
うん、
ただやっぱり出産を機に体調を壊してしまったのは確かで、年間通して働けないっていうのはやっぱり、まあ、インストラクターに限らず、特に私たちの仕事ってやっぱすごく責任が伴うので、行けたり行けなかったりするようなことでは難しいし、で北海道に行っていろんなことを知った時に、まあ、年間通して働けるっていうのもあるし、それだけニーズもあるっていうのもあるから。
人口はでもどのぐらいなんですか？
4000人弱です。
豊富町が、4000人、
もう一つの大学とかですよね。
で割と高齢化なんですか？
そうです、もう3割超えてますね。
そうするとなんとなく私のイメージだとこうヨガというと、
はい、
割とこう若い方がやるのかなってイメージなんですが。
そうですね、実際今でもそうで、私のクラスに来てくださる高齢者の方はほとんど椅子のクラスです。
あ、椅子に座って、
はい、
ヨガをやる
椅子ヨガ。
は
あ、今すごく日本中で椅子ヨガ広がってます。
へ、
介護予防事業とか高齢者向けの指導が増えてきたので、でもそれも私も 私自身はその愛知にいる頃そんな椅子ヨガを積極的に伝えてはなかったですけど、うん、どうしても膝が痛い方が多くって、うん、マットに座れない、
うん、
で足を伸ばしても曲げれないっていう方がすごく多かったので、うん、じゃあ椅子に座ってやろうって始めたんですね、うん、
そうすると、まあ、年齢層も様々で割と上の方ですと、はい、おいくつぐらいの方が
今いつも来てくださる方は83最高齢が83の方でもう欠かさず来てくださって、ものすごい丸い背中がものすごい伸びましたね。
あ、そうなんですか。ね、でも冬とかだとすごい寒いわけですよね。
そうなんです。雪も強くって、だから危ないんですよね、無理に出てくると、なので吹雪いて休みになることありますよ。
はあ、でも皆さん楽しみに。
そうですね、やってみて分かったのはやっぱり高齢者の皆さんっていうのはだんだん弱っていくのが自分で分かるし、
うん、
若い方は多分ブームとかその流行りでやってらっしゃる方もいらっしゃる、うん、ヨガを、
うん、
でも今の私のクラスに来てくださる高齢者の皆さんは一生自分で歩くっていう明確な目的を持ってるので、うん、だから家で練習してますね、来ないにしても。
ああ、椅子があるから。
そうですね、15分メニューをもうこれって出してるので、それを家で真面目にやってくださる方はどんどん変わります。
すごいですね。実際にこう数字として成果で現れてるんですよね。
そうですね、うん、豊富町のその介護保険料は30年度に600円下がったんですね、まあ、それはあの運動クラスだけの成果ではないですけど、町が健康づくりっていうところに大きく力を入れて、でも私のような運動インストラクターを使ってくれたっていうのもあって、で都会と違ってちっちゃい町なので情報もちゃんと届くんですね、他にないので。
あ、なるほど。こちらだとなかなかこう、うん、まあ、広報載っても見なかったりとか。
そうなんですよね。
ねえ、うん、え、こんなイベントあったのってよく聞いたりするんですけど、うん、やっぱりそういう情報が伝達しやすい。
回覧板と新聞折り込みに入れれば大体の人に届く。で、若い世代は見ないけど、そういう方には Facebook とか SNS とかで、もう私なんか積極的に配信してますけど、世代を超えて情報がちゃんと届くようにっていう風に、あの豊富町も Facebook ページを始めたり。
あ、そうなんですか、うん、イベントとしてはどうなんだろう、割と少ないんですか。こう、
そうですね、夏の時期にものすごく多いですね。
あ、
冬にそもそもイベントが成立しないので、例えば外部講師を呼んで、じゃあともみさん来てくださいって言っても、飛行機の欠航率がものすごいし。
ああ、なるほどね。
だからやっぱり雪のない時期にものすごいいろいろが集中する。
あ、だから皆さんもその分楽しみに。
うん、そうですね。
うん、
ただ住んでみて思ったのは、あの冬に4時半に真っ暗なんですよ。だからその夏はものすごい明るいんですよね。
夕方の4時半にも真っ暗だから。真
っ暗です。夏は逆に倍以上日照時間があるので、だからその冬季鬱ってあるじゃないですか、夏はとにかく賑やかで楽しい北海道が、冬になると雪一色になって、その賑やかさがどこ行っちゃったのかっていうぐらい静かになる。であまりにその違うのでね、そういうのもあってやっぱり生活を通年でしていくのに、こんな地域があるんだなっていうのは。7時ぐらいまで暗いですからね、真冬は。
なんか、まあ、日本広いんですけど北海道だけで見ても全然違いますね、きっとね。
そうです。函館とか下の方に行けば、うん、もう本州と変わらない植物だし、
うん、
でもあれですよ、私が住んでるところって高山植物がその辺に生えてますから、だから植物好きな人はめっちゃ来てますね。
はあ、よくあのバイクとか自転車でも宗谷岬を ね、
あ、そうですね、
目指してとか言いますけど、はい、
これからの時期ちょうど夏、今7月だとものすごくいっぱいいます。
はあ、そうなんですね。
でももう朝晩は寒いんですけどね。
うん、
でもテント張って、あの泊まったり、あと誰かん家に泊めてもらったり、ヒッチハイクしてたり、本当に面白いですね、夏の北海道は。
ですね、いい時期ですね。また
そうですね、花がもう8月だとちょっと遅いんです。
ええ、
6月7月がものすごく一番満開で、
いい時期、
もう9月になったらほとんど花が終わっちゃうので、
うん、
だからここの夏とは全然違います。
本当ですね。なんかすごくこう北海道の話をする時の生き生きとしたまなみさんを皆さんにも見てほしいぐらいなんですけども、うん、
見に来てください。
本当ですね。まあ、シニアの方も多いということなんですが、はい、逆にお子さんに対してのそういったメニューとかもあるんですか？
そうですね、子育て支援の枠ってどうしてもやっぱり分母の中で高齢者の枠が多いので、うん、なかなか正直伸びないっていうところもあるけれど、でもそこはもう声を出して声を出して、町の宝じゃないですか、子供って、
うん、
で数が少なくてもやっぱり産み育ててる人たちのサポートって必要だと思うので、通年で親子ヨガと、あとマタニティと産後のクラスを、
はい、
やっていただけるようになって今2年目になりました。
それはやっぱり実績は認められたこともあるんですけど、働きかけも大きかったですね。
そうですね、ちっちゃい町だからこそっていうのもありますけど、
うん、
やっぱりママたちの声を直接行政に届きやすい、でなんか手紙を書いてくださる方もいるし、子供を育てていきたいんですって思いを届けてくださる方もいるし、保健員さんたちも本当にたくさんいないんですよ、だけど一人一人を個人名で呼んで、あそこの南町内のあの方があって、ちょっと最近弱ってるって聞いたからちょっと見てくるとか、もう瀬戸ではとてもできないと思います ね、
そうですね、
そんな人と人がつながることを目指してはいるけど、実際は届ききらないことがいっぱいある。だから最近思うのは、ちっちゃい自治体であるがゆえにできないことはいっぱいあるけど、ちっちゃいからこそできることをただ増やして、ちっちゃいからこそできることを強みに変えていけばいいから、私もこんなに町民の方を個人名で呼んで、もう今やっぱりいろいろ名簿ももらえなかったり、個人情報の枠があるので、
で
も介護予防事業もみんな個人名で呼んで、でどうだったこうだったって、その人の子供も知ってるし、お嫁さんも知ってるし、家まで知ってるし、
すごいですね。だからまなみさんがこうやって瀬戸に戻ってくる何日間っていうのは、
はい、
いないのって感じで皆さんが寂しがってますね。
で、そうならないように近隣のインストラクターとつながりあって、たくさんいないんですけどね、私が知ってるだけでも本当に片手ぐらいしかいません。でも少ない数少ない日本のてっぺんで活動している運動インストラクターとつながりあって、でそういう仲間として、私がいない時もちゃんとクラスは動いてます。でその先生たちがやってくれていて、まあ、愛知でも同じことですけど、一人がやる力なんて知れてるのでね、やっぱり本当に必要で広げていきたいなら仲間を増やすこと、で明確な目的をちゃんと共有していけば、ぶつかることがあっても話し合えばいいと思う。そうやって例えば私がいなきゃやっていけない仕組みなら行政としてダメなので、それは保健センターとか教育委員会とかも思ってると思いますね。
すごい、もうすっかり土地の人という感じですけども。
そうですね、5年経ちまして、ね、本当北海道民の気持ちです。
本当ですね。でも行くまでにやっぱりこうアトピー性皮膚炎だった、また出産でちょっと症状がひどくなっちゃったんですか？
そうですね、ヨガを始めた20歳から、まあ、たまに出ることはあれど生活に困ることはなかったですね。
子供の頃からあったんですか？
そうです、そうです、
で
17歳の時にその一般的に治療で使われる薬をやめて、最大に辛かったのが17、18、19、で20歳でもうどうしようもない頃だったんですよね。その頃にたまたまヨガに行かないって誘ってもらって、そんなにいいと思わずにですよ、まあ、きっかけはそんなことで始めたんですけど、なんか今までその病院に行くともうこういうも体質なので治りませんと言われる、でもなんか民間治療みたいなところに行くと必ず良くなるから通いなさいと言われる、答えはどこにあるんだろうってずっと思ってたんですけど、初めてヨガに行った時に自分で探せって言われたんです。自分の命のことは自分に聞けって言われたんですね。なんかなんだかよくわからなかったですけど、選択肢は自分にあるような気がしたんですね。でそれでなんかしがみつくようにヨガを学び始めて、2、3年ぐらい経った頃からかな、もう生活には支障がないぐらいにぐっと良くなりましたね。
で出産でまた あの症状が出ちゃって、
そうです、31歳の時に妊娠して、産んだのは32ですけど、人生初で全身に出ましたね。まあ、それはあの私がすぐ仕事に復帰したとか、まあ、なんかそういうのも悪かったなって今は反省するんですけど、私あのアトピーが結構ありますけど、いわゆる顔と首と肘の内側とか、一般的に出やすいところにしか出たことなかったんですね。で、産後に初めて本当に頭のてっぺんから足の先まで出たんです。もう服も着れない、動けない、まあ、それでもうダメだと思って一回ちょっとインストラクターの活動を休止した時に、たまたまインターネットで見つけたのが豊富温泉だったんです。
何かいいものがないかってことを調べて、
そうですね、でなんかパッとそのホームページを見た時にここに行きたいってなんか命が思ったんですね。それこそ命っていうとなんかちょっと難しいけど、まあ、でもやっぱり命だと思うんですね。命は自分を良くすることにしか働いてないので、命が求めるんだったら何か必要なことがあるんだろうと思って、よく調べたら日本のてっぺんって書いてあるし、北海道行ったことないし、娘まだ1歳だし、無理かなと思ったけどやっぱり行こうと思ったのが娘が1歳の時です。
その時は一人で、
そうです、
一人で行って、
娘と離れないとちょっと良くならないっていうのもあったから、どうしても一人目だし、子供を中心になるじゃないですか、自分の療養をちゃんとできる環境を作らないと、ここまでひどくなったらもう変わんないなと思って、それで3週間ぐらい当時に行きました。
それが結果良かったんですね。
そうですね、アトピーっていう疾患を、まあ、理解はしていてもなかなか受け止めきれなかった自分もいたし、でも全国から当時の方が来ていて、あ、私よりもっとしんどい方もいらっしゃるっていうことも分かったし、でもなんかその仲間に出会えたんですね。苦しい思いをしてきた、全国の湯治場って、日本には素晴らしい温泉っていう文化があって、まあ、今もいろんな治療をね、あの療養でされてる方がいらっしゃるけど、お湯が素晴らしいのもあるけど、理解がある仲間がいるっていうこと、何も言わずにどれだけ痛いか、どれだけ痒いか、で子供を置いて療養してる方もいらっしゃるし、感動したんですね。その出会った人にも感動したし、北海道のあの大きな自然初めて見た時に、何ここと思いましたね。日本にこんなところがあるんだなって、あ、ここに来るためだったんだなって、なんかものすごい感動したんですね。
なんか私のお友達でも、まあ、アトピーの子何人かいて、でもなかなかやっぱり薬がやめられなくて、で薬のせいもあってすごく何ともないように見えるんですけど、
そうですね、
でもやっぱりあの何かいいものはないかなって、でも好転反応っていうんですか、こうあの一時良くなるためにわっと出ちゃうっていうか、そういうのがすごい怖いっていうふうに言うんですけど、
そう、あの長くやっぱ何の薬でもそうなのかもしれないけど、薬ってやっぱりやめた途端にコントロールできなくなる症状を、でそのアトピー性皮膚炎の場合、ステロイド薬をポンとやめると、一気に症状が出てしまうっていうことが実際あって、まあ、それが危ないので、お医者さんとかはその一気にやめるでないっていうことは言われるし、その薬が効かなかったらもうちょっと強い薬を出される、でも患者にしてみたら、薬はやめられないし、どんどん薬のランクが強くなると不安じゃないですか、そういう不安を抱えながら、まあ、騙し騙しやってるっていう方もいらっしゃるでしょうね。ただあの私は薬をやめることをあの推奨してほしいとは全く思ってないし、ただ私は薬に頼らない生き方を実践していけたらいいなと思ってる中で、そのしんどい時にちょっと助けてくれる温泉があるっていうことをたまたま知ったので、そういう選択肢もありますよっていうことを、あの今は発信したいなって
ですね、
決めるのはご本人でなので、薬を使いながら一生やりのけたら、それはラッキーだし、
そうですね、
それが一番楽ですよ、
本当ですね、あの何でしょう、まあ、温泉もあって、あと湿度のこともさっき
あのそうですね、
空気がこう違うっていう、それと何ですかね、なんかやっぱりその広大な土地の力ってあるんですかね。
いや本当北海道って、あの沖縄ももしかしていいかもしれない、一回行ってみたいなと思ってますけど、 なんか北と南ってなんか魅力なんですかね。北海道のあのだだっ広い、なんかあの人の手が何ともできないというか、の自分たちでその制覇しきれないほどの強い、うん、強くて広い大地があるから、なんか感動するんです。
そうですね、
ものすごく広いので、だから本当あれですよ、なんか電車が電車じゃない、あの汽車ですね、電気で走ってないので、はい、なんか宗谷本線って言って、あの縦に伸びてる、あの汽車があるんですけど、はい、鹿をよく引いちゃうんですよね。
いや動物がいっぱいいる、
そういっぱいいるんです、で、あの鹿を引いたのでって40分ぐらい待つんですけど、助けにも来れないんですよ、山の中だから。でしょうがないから車掌さんが降りてってその鹿をどかすんですけど、なんてことと思うけど、まあ、しょうがないですよね。
そうですね、
雪が降ったらもう吹雪いて、うんうん、ホワイトアウトすると伸ばした手のひらも見えない、うん、こんなことがあるんだろうかっていうことがいっぱいあるんです、
ちょっと行ってみたくなりますね、話を聞くと。
本当に面白い。
ね、でももうどうですか、こう瀬戸にこの先戻ってきて、はい、今度は瀬戸を開拓するとか、こう瀬戸をなんとかするとかね、うん、ありますか、そんな
思いはあります、うん、あのとにかく私あの住んだところを楽しむ、うん、だからいい意味で故郷である瀬戸も、うん、今住んでる豊富町も同じです気持ちは、うん、まあ、今は移住者として、あの北海道に住んでますけど、やっぱり故郷である瀬戸は一生故郷なのでね、うん、とにかくどこでもいいから、うん、住んだところの街づくりに関わりたい、住んでる街の健康づくりに関わりたい、うん、それが私の役割だと思っていて、うん、住んでる人がいかに自分の街を楽しみ、うん、で一番大事なのは健康だと思うので、うん、健康に意識を向けられるようなきっかけ作りを私はしたいし、うん、そういう仲間を広げていけば結局日本語とくっついちゃうんじゃないですかね、うん、そういう気持ちでいます、
はい、まあ、それにご家族はこちらにいらっしゃるので、娘さんはね、
そうですね、
こちらで育ってるので、うん、はい、その娘さんの住む町ですから、はい、なんとかしたいと思いはね、
そうですね、ありますね、うん、やっぱり私がいた頃もその釜の広場を通していろんなことをさせていただいてましたけど、うん、まあ、釜の広場も今も元気ですし、うん、でここにはいっぱい他の NPO もありますしね、うん、いろんな活動がありますし、うん、ぜひそういうあの熱い思いが町をどんどん元気にすると思うから、うん、私は帰ってきた時にそんな何かに混ぜてほしいなって、うんうん、思ってます。
やっぱり豊臣の方では NPO っていうのはあまりないんですか？
そうですね、ないですね、うん、一つこう去年できましたけど、で4000人しかいないので、だからやっぱあの官が町を作ってますね、民というよりも、
はい、
でやっぱりそのなかなか民の思いは、うん、やっぱ田舎ってその強いことを言えないものですよ、うん、出る杭は打たれるっていうのはあるし、うん、でもそれは文句ではなく、うん、改めてそういうもんなんだなって住んでて分かった、うん、だからこそ移住者が、うん、あの大事なのかなって、うん、私は親戚縁者もいないし、うん、いいものはいいと思うし、うん、おかしいものはおかしいと言ってますけど、うん、しがらみがないのでね、
うんうん、
だそういう意味で NPO がなかなか育たない環境なんですけど、民と官をつなぐものが、うん、そういうところに私はいたいって今思ってます。
そうなんですね、いや本当にしっかりされてるので素晴らしいですけども、
勢いだけです
、はい、じゃあ、まあ、これからのこうどうですかね、はい、夢というかやりたいなと思ってることって何ですか？
よくそうやってあの質問していただくんですけど、今現在十二分にやってるので、だから今の活動を広げていきたいっていうところが、正直今の私の現状って3年後5年後があんまり見えない、ただ少なくとも健康づくりっていうのに関しては私がやるのではなくて、そういう例えば若い先生が豊臣町にも誕生してほしいし、なんかその仕組みになっていくといいなと思います。
そうですね、
でそのきっかけ作りを私はしたい、どこにいても私自身は、まあ、健康づくりとまちづくりでガヤガヤしていたいです、
ね、あのだって地元の新聞にね、あの介護保険料が体操で軽くなったって下がったことが大きく載ったんですもん ね、
う
ん、
そうですね、成果が北海道新聞の全道版に記事が載ったんですよ ね、まあ、それは本当すごい反響だったんです。 でもやっぱりそこでインタビューとかも受けさせていただきましたけど、うん、私がやってることは目立つけど、うん、やっぱりそういう田舎の小さな行政で、うん、それをやろうって言ってくださった担当者がすごいんですよ、
うん、
新しいことを考えやるって勇気がいると思う、うん、失敗したら困るし、
うん、
でもそこにやっぱ勇気を持ってくださったんですね、
うん、
私をいいように使ってくださったから今があると思ってるし、うん、インストラクターって客寄せパンダだと思っていて、うん、そういうパンダをうまく使ってイベントを成功させたり、うん、そういう形を実績を作っていけばいいと思う、
はい、
そういうことが今現在はできているのかなと思ってます、
はい、ぜひこのサンキューエリアでもこの今のね、はい、まなみさんの話を聞いて刺激を受けて、はい、ああよしちょっと街を変えていこう、あ自分のできることをやっていこうっていうふうにね思ってくださる人がいるといいなというふうに
本当です
今思いましたね。
自分がやりたいことをひとまず3人ぐらいに話してみて、
は
い、
ええ
それをちょっと3人に話していろいろ教えてもらったらまた考えてまた5人ぐらいに話してみて、とにかく行動しなきゃダメだと思います。
そうですね、
夢って素晴らしいけど役には立たないので、うん、夢をいかに形にするかだと思うから、うん、そのためにやっぱり助けてくれるのは人だと思います。
はい、じゃあこれからも人を大切に、
はい、
ぜひ、ね、また報告に来てください。
はい、はい、ぜひ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ともみとともに今日のゲストは沖ヨガインストラクターそして健康運動指導士の中島まなみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。